医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。今週は獣医行動学の1回目、犬猫の問題行動について、日本獣医生命科学大学獣医学部獣医保健看護学科講師の水越美奈さんにお話しいただきます。
日本獣医生命科学大学の水越美奈と申します。私は大学で行動治療科という診療科を受け持っています。行動治療科というのは、犬猫の困った行動、いわゆる問題行動について相談を受け、コンサルテーションを行い治療していく科になっています。この行動治療科というのは獣医学の中でも比較的新しい科ということができます。獣医学が発展していて、専門医制度が存在する米国においても、獣医行動学の専門医の歴史は20年ほどで、比較的新しいということができます。獣医学の中でこの獣医行動学、いわゆる問題行動を対応するという科が台頭してきた原因にはいくつかあります。獣医学が発達し、感染症などでの死亡率が低くなったこと。しかし米国では犬猫合わせて年間約300万頭、日本でも平成22年度の数字で年間20万頭の犬猫が殺処分されています。この中では飼育を放棄された犬猫も多く含まれ、その飼育放棄の原因の多くは吠えるや噛むなどの困った問題、いわゆる問題行動ということができます。つまり困った行動自身で犬猫は死ぬことはないのですけども、困った行動が原因で死亡する犬猫は、現在では感染症等で死亡する犬猫よりも多いというふうに言われるようになってきています。また日本においては、犬猫の飼育が屋外から室内へと変化したことにより、昔より身近にかつ密接に動物に関わるようになってきました。動物との関係が変化したことや、周囲の環境が変化したことによる近隣から判断される迷惑行為というのが変化したということも挙げられるでしょう。さらに人と同様に、犬や猫などのペットに対する健康の定義が、身体的なものだけではなくって、健康とは心身の健康を意味する、人間のように心の健康というものも重要だというような理解が進んだことも、獣医行動学のニーズが高まったというふうに言えると思います。以上のことから、犬や猫などのペットの困った行動に対応することが獣医師にも求められるようになったのですけども、まずは問題行動、いわゆる困った行動について定義をしたいと思います。問題行動とは、飼い主、つまり人が動物と生活するときに、飼い主や周囲の人間、つまり人にとって受け入れられない耐え難い動物の困った行動のことを言っています。つまり問題行動かどうかを決定するのは人間であって、飼い主や周囲の人間が問題だと思えば問題行動となり、問題だと思わなければ問題行動にはならないわけです。例えば、吠える犬がいたとします。マンションなどの集合住宅や住宅密集地域であれば、ほんの少し吠えただけで問題行動と捉える飼い主もいるでしょう。しかし、郊外では全く問題にはなりません。逆に吠えない方が問題と捉える飼い主もいるかもしれないんです。ということで、動物が本来持つ行動様式において正常行動であり、たとえそれが正常範囲であっても、人間社会や飼い主との生活に協調しない、そういう場合は問題行動というふうに呼ばれてしまいます。またその行動は動物が本来持つ正常行動ではあるんですけども、正常範囲よりもその度合いが高いというような場合もあり得ます。吠えるであるとか、いたずらをする、破壊行動ですね、かじる、攻撃など多くの問題行動がこの範疇に入っていきます。これらの場合、動物としては正常行動ですので、そのままにしておくというような考えもあるかもしれません。環境さえ許せば強制する必要はないとも言えるでしょう。しかし、そのままにしておいては一緒に生活することができなくなり、その動物は飼育放棄されてしまうかもしれません。そのためにやはり介入というのが必要になってくるのです。また問題行動にはもう一つのカテゴリーがあります。こちらは正常行動ではなく、動物の本来持つ行動様式から逸脱しているものです。犬や猫、その他の動物ではですね、人というところの 強迫神経症によく似たもので、常同行動、同じ行動ですね、を繰り返し、日常の生活に支障をきたす常同障害というものがあります。犬が自分の尻尾を折ってくるくると回転を繰り返したり、尾っぽをかじり切ったりする覆い行動、前肢の中手骨付近を舐め続け、肉芽腫や潰瘍を作ってしまうようなもの、猫では自分の口が届く部分の毛をむしり取ってしまうような心因性脱毛症などがあります。なぜこのような問題行動に獣医師が関わっていく必要があるのかということなんですけども、以前はこのような、まあ、いわゆる問題行動というのがあったらですね、犬の訓練さんであるとか、訓練所に預けたりということを考えたかもしれません。しかし、問題行動に対して、獣医師がやっぱり関与しなければいけないというふうに考えられるような理由というのはですね、先ほどお話しした、まあ、獣医行動学が始まった経緯の他にもいくつか理由があります。その一つは、行動というのは身体機能に影響されるということがあります。行動の変化を考えるときには、まず身体的な問題を考えなければいけません。例えばどこかに痛みがあったりであるとか、すればやはりイライラしたりであるとか、怒りっぽくなるということは人間でも考えられます。つまり、問題行動を考えるときには、まずは鑑別診断として身体的問題を除外する必要があるわけです。先ほどのまあイライラする、怒りっぽくなるというような痛みだけではなく、例えば決まった場所に排泄しなくなった、いわゆる排泄の失敗、トイレの失敗というのは、退院多尿になる疾患であるとか、膀胱炎など頻尿になる疾患。また、この排泄の失敗も体の痛みによって排泄場所まで行くのが億劫になった。そういうことが原因になっている場合もあります。攻撃の問題も、先ほどの痛み以外でも、聴覚、視覚の減退。これ、びっくりしやすくなる、驚きやすくなるということがあると思います。脳の器質的な疾患、内分泌疾患や、門脈シャントなどの肝臓疾患などがその原因になっている場合もあります。このように、身体的な問題を除外するというのは、獣医師の仕事になりますので、こういうことからも問題行動の改善には獣医師が関わる必要があるわけです。さらに問題行動を治療していく際には薬物を使用することがあります。雷恐怖症や飼い主の不在時に問題となる分離不安など恐怖や不安が関与する問題ではベンゾジアゼピン系の抗不安剤や脳内のセロトニンを増強する三環系抗うつ剤、選択性セロトニン再吸収阻害薬、このような薬を使用することなどがありますし、先ほどお話しした常同障害では、やはり脳内のセロトニンを増強する薬物を使用します。このような薬物を使用すること、これも獣医師しかできませんので、この点も獣医師が行動治療に関わる理由の一つになっていきます。行動治療の診察の流れというのは、通常の診療とそれほど変わりませんが、少々異なる部分もあります。飼い主から診察依頼が来ると、飼い主に質問紙を送り記入していただきます。質問票は、行動の変化は今までの日常や環境、飼い主との関わりなどがすべて関連するので、これらを整理しながら忘れずに聞き取りを行うために使用します。共通の質問票は、獣医行動研究会のホームページからダウンロードができるようになっています。診察の際、あるいはその事前にこの質問票を持参していただき、その後診察とコンサルテーションを行います。また、診察時、あるいはそれ以前に先ほどお話しした身体的問題との鑑別、つまり身体検査や血液検査など必要な検査を行います。フォローアップが必要な場合がほとんどなので、コンサルテーションは1回だけでなく、複数回行うことは少なくありません。問題行動の治療のゴールは、そのほとんどが、その困った行動すべてがなくなることではなく、実際の生活の中で何が必要で、何が必要でないかを考え、飼い主と動物がお互い苦痛なく生活できるところがゴールになります。つまり、その問題行動の頻度や強度を減らしたり、受け入れられる他の行動に置き換えたり、時にはその行動は、その動物としては正常な行動であることを理解してもらい、それを受け入れてもらうということで診療が終了する場合もあります。また問題行動の改善というと困った行動をやめさせるというふうに考えがちですけどもそうではなく 望ましい行動が学習できてないというふうに考えます。動物はですね、当たり前ですが、人の常識は持ちませんので、初めから何をすればいいかということは知らないわけです。当該の問題行動が起こりにくいように環境を整え、望ましい行動を導き、それを強化する。それが基本になっていきます。犬や猫の問題行動の原因としては、マッチングミス、つまり飼い主との環境や性格とその動物が合っていない。また十分な運動や遊びが与えられていなかったり、適切な休息場所を与えていないなど、不適切な使用管理。子犬の時から散歩不足などで様々なものに慣れていないといったような問題だけではなく、飼い主の手に渡る前の不適切な管理、つまり母親や兄弟との早すぎる分離や、居住域が狭いなど、本来の行動発言に対する制限が行われていたということが挙げられます。もちろん、遺伝的な要因が絡んでいることもあります。このように困った行動の原因の多くは、その動物の動物福祉が整えられていないところから起こると考えられています。逆に言うと、その動物の動物福祉が十分に守られている場合は問題行動が起こりにくいと考えてもいいかもしれません。問題行動の治療というと、人間主体の人間の都合によって動物を変えると考えてしまうかもしれませんが、そうではないということを強調したいと思います。つまり、獣医行動学というのは、眼科や皮膚科のような診療科というよりも、すべての獣医学のベースとなるような、つまり生理学や解剖学といった基礎獣医学に近いというふうに考えられますが、次回からは、行動診療という観点から問題行動の治療について話をしていきたいと思います。
お話は、日本獣医生命科学大学獣医学部獣医保健看護学科講師の水越美奈さんでした。医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。この番組は一般社団法人日本小動物獣医師会の制作協力でお送りしました。